足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか昨日は鴨頭さんとの対談やったそうで。
うん、まあこれ収録してるのが火曜日なんで、月曜日にあったんですけれども。
そうですね、うん、お忙しい中 ありがとうございます。
本当よ。
いや、
あのね、鴨頭さんのやつで、はい、まあ、NFT の勉強会でどれぐらい集まるかなと思ってたんですけど、最終的に500人超えましたよ。
マジですか。先週は確か400人弱や言ってましたもんね。
うん、530何人かな、なんかなりましたね、最終的に。すごいな。
有料のね、あれでね。
うん、500円で。で、Facebook グループで配信っていう形なんですけど、うん、すごい数やなとか思って、やっぱ、ね。
あれって本当にまあオンラインセミナー、無料やったらまあ集まるけど、有料やった途端にバタッと今夜になるって言いますもんね。
う
ん、
そう。で、しかも NFT ってね、そんなにこう、みんながみんな聞きたいわけでもないんやろうけど、でもこんなにやっぱ集まるっていうことは、はいはい、それだけやっぱ、うん、関心あるんやなと思って、うん、
はいはい、
すごいなと思って。で、
あ、まあ、もう内容的ごめんなさい。
え、
出だしにしたら長すぎるんで、話したいことは山ほどあると思います。これはエンディングでちょっと時間取りますんで、
はいはい、
ニュース行かせてください。
はい。
それでは、今週のニュースは8件です。三井住友カードと SBC&S は、探し物トラッカーの機能を搭載したクレジットカードを共同開発したと発表しました。クレジットカードを落としたとしても、スマホから専用アプリで操作すると、カードに内蔵されたスピーカーから音が流れる仕組みになっています。逆にカードのスイッチを押すとスマホを鳴らすこともできます。
これね、テレビでもちょっと紹介されてたんで、まあ、めっちゃおもろいな、という感じはしましたね。その、クレジットカードの中に、Bluetooth とですね、あとその、スピーカーとかを、薄い中にね、こう頑張って入れたらしいんですよ。入れて、で、そうすると、そのカードがないってなった時に、スマホから専用のアプリで呼び出すと、そのカードから音楽聞こえてくると。で、逆に今度、カードは持ってるけど、スマホどっか行ったっていう時に、カードにあるボタンをポチって押すと、スマホの方の呼び出しになるっていう音が鳴るっていうね。いや、まあ、これよく考えたなと思うんですけど、で、何が大変だったかっていうと、どうやらその薄いところにね、その回路、電子回路を仕込むっていうのもバッテリーも入れないといけないんで、それも大変なんですけど、それよりも、そのカードが、その耐久性を持たないと、こう曲がったりね、当然その曲げられたりとかいうことがあるんで、それに耐えれるような設計をしなきゃいけないというのが、やっぱりものすごく大変だったみたいです。ただこういうね、ある意味技術の無駄遣い的なね、面白さっていうのは私は結構好きなんで、まあね、ぶっちゃけこんなカード使うんじゃなくて、スマホにアプリでスマホで全部決済できるようにするとかっていう方が本当簡単だと思うんですよ。それをわざわざカードの中にそのデバイスを組み込むっていうので、これね、なかなか面白いなと思うし、持ってるとみんな結構自慢したくなるんで、意外とね、これ流行るんじゃないかなと思っています。
NTT ドコモと KDDI は、他の通信事業者に乗り換えたユーザーが、それまでのキャリアメールアドレスを継続利用できるメール持ち運びサービスを始めると発表しました。ソフトバンクも年内に始める予定だそうで、これで3キャリア間で乗り換えのハードルが下がり、競争が激化しそうです。
これね、もう待ち望んでいたっていう人もすごく多いんじゃないかなと思いますという私もそうなんですけど、キャリアメールですね。まあ、例えばドコモだったら、ドコモ NEJP っていうメアドを使う、キャリアメールを使うんですけども、で、それでやっぱり、そのメールアドレスでいろんなサービスに登録していたりとか、その認証コードがね、届く先のメールアドレスに登録したり、結構ね、使ってると思うんですよ。で、そうすると、それを他のメールアドレスに変更するのって、まあ、ね、5つ6つならまだね、しゃあないなと思ってやるかもしれないですけど、それが何十とかってあったら、とてもじゃないけど、めんどくさすぎて、できないですよね。その変更して、変更した先にもう一遍こう、承認とか、もともとあったやつに、その OK っていうのを押さないといけないとか、もう結構めんどくさいことがいっぱいあるので、まあ、それをですね、簡単にしようということで、他社のキャリア、まあ、ソフトバンクに変えたりとか、その、au とかに変えたりしても、それがちゃんと同じメールアドレス、ドコモ NEJP だったらそのままそれが全部他のキャリアでも使えるようになる。いやー、これでね、結構やっぱり競争がだんだん激化する、そこのハードルが下がるっていうのは非常に大きいなと思いますし、まあ、これからね、ますますその、キャリア間でいろいろね、こう対応していくっていうのが出てきて、まあね、面白い状況にはなってくるんじゃないかなと思います。
デジタル庁と内閣官房は、新型コロナワクチンの電子版接種証明書を申請表示できるスマートフォンアプリのデモンストレーションを公開しました。マイナンバーカードと NFC 対応のスマホがあれば、申請から約2分で電子証明書を交付できるそうです。
はい、これもね、ニュース等で言われてるんで、知ってるかと思うんですけれども、ワクチンの接種証明ですね。それをどういうふうにやるのかって、特に海外行く場合には、それを持ってないと、入国するときにいろいろね、ホテルに何日間いないといけないとか、そういうのがすごい厳しいところもあるので、これが望まれてたわけなんですけれども、いや、もはやですね、公開した直後に、そのマイナンバーカードに、旧姓と、結婚してね、新しい名字と、昔の名字と両方記載することができるらしいんですけども、マイナンバーカード、それをやってると、このアプリではうまく読み込めないっていうことが、もう、出てきたんですね。で、それは、なんか技術的な問題があるっていうのは知ってたらしいっていうね、いう発表があって、いやいや、知ってたのにリリースしてんのかいっていうね、もうなんかやってることむちゃくちゃちゃうのと。で、そもですね、このワクチンの接種情報、一番ベースになる情報ですね、ワクチン誰が接種した。それの10万人分がですね、実はその元々の登録を管理する、時に、ミスがいろいろあってですね、そのアプリの、バーコードの読み取りとかおかしくて、そこがまず間違ってるっていうのもベースにありの、いや、なんかすべておかしくないっていうね、作ったけど、それ、何それって。まあ、ちょっとね、もう少しよく考えて動いてねっていう気がしています。
アメリカのモーショナルは、ウーバーテクノロジーズと連携し、食品デリバリーサービスで自動運転車を使った配送作業を始めると発表しました。来年初頭にカリフォルニア州で開始し、当初は安全運転でオペレーターが乗ってサービスをするそうです。
ついにもう、ウーバーイーツまで自動運転でデリバリーっていうことになってくるっていう、なんかね、もうすごいことになり始めましたね。どんどんどんどん、いろんなものが自動化進んでいって、まあ、まだ、実験的ではありますけども、とはいえ、公道でもね、こういう自動運転の車が走りながら、まあ、食べ物を運ぶっていうか、まあ、そのうちこれね、運転手も乗らなくなって、中にフライドチキンとか、ピザとか、なんかわからんけど、そういうもんがこう乗っかって車が走ってるっていう、なんかすごいよくわからないような状況になりつつあるのかなと、思いますけど、まあ、こういう段がね、どんどん出てくれば出てくるほど、なんていうんですかね、人手をかけないで、よりこう便利になる24時間ね、働いてくれるというか、運んでくれるような車がいっぱい出てきて、まあね、一気にこれ世の中がこう変わっていくんじゃないかなって、そんな気がします。
Google リサーチとカリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、自然言語で指示をするとデジタル 3D オブジェクトを生成するシステムを開発しました。例えば、透明なガラスの花瓶に飾られた花束とテキストを打ち込むと、それを解釈し、3D のデジタルオブジェクトのデータを作成します。
これについては後半にしたいと思います。
国立政治大学や京都大学、アメリカのボモナカレッジ、カリフォルニア大学デイビス校の研究チームは、VR の中でユーザーの腕を引っ張る触感ウェアラブルデバイスを開発しました。VR の中のアバターが腕を引っ張られると、腕に装着したデバイスがその触覚を再現いたします。
はい、もう最近 VR とかね、そういう仮想空間とその連動させて、自分の肉体にね、こうフィードバックをかける、まあ、今回の場合腕をくってこう引っ張られる感触を再現するっていうことなんですけども、こういうのがねどんどん出始めてるんで、本当そのこれからそのメタバースとかって今言われてますけれども、そんな仮想空間が広がってきた時に、中でのアバター同士のいろんな動作とかね、お互いにこう接触した時とか、そういうものが肉体のその感覚としてフィードバックされてくるようになってくると、もう本当ね、その中にいるだけでええやんみたいな人たちも出てきそうなんですけど、まあそうやってどんどんその視覚と聴覚以外のところのフィードバックがどんどんできるようになってくると、よりリアルに近づいてくるし、そうなればなるほど、その中でもね、その離れてても別の場所にいてもいろんなことが共同作業できるし、本当はその社会のように動くし、おそらくそういうものがね、もう当たり前になるっていうか、もう本当にすぐ目前までそういうアバターになって中で普通に生活するみたいなのが、どんどん近づいてるっていう感じがしています。
奈良先端科学技術大学院の研究チームは、ツンデレ行動が作業意欲にどう影響するかを検証しました。冷たい対応と優しい対応を組み合わせた動作を行うアバターを作成し、作業しているときに AR を通じて見せます。何もしないよりも何らかのアクションがあった方が意欲が上がる結果となり、作業に入る前にはデレ行動で褒められた方が成果が上がることも分かりました。
まあ、これね、おもろい研究してるなと思ったんですけど、その研究してるね、その、実験してる時の様子っていうのが、ちょっと考えると、想像するとめっちゃ笑いそうになるんですけど、もうその AR ゴーグルみたいなね、かけて、で、CG の、まあ、アバターというか、エージェントね、キャラクターがいて、まあ、メイド服着てるみたいですね。どうもあの写真とか見ると。そのメイド服着たキャラクターが、ツンツンする対応するか、デレデレする対応するかって、そういうなんで差が出るのかっていうね。これ面白いですけど、でもまあ、このね、明らかにこれ CG よねって。で、しかも、その、中身別に人間がいるわけでもないんだけども、そのリアクション、そのアクションを取られることによって、人間の方の感情とか、その、いろんなものが変化するって、ここはね、もう非常に面白いなと思うし、もう人間のその、生存本能とか、そういう、もう本当に本能に近い部分にいろいろ働きかけてくるっていうことを、こういう、コンピューターの技術、IT の技術で使ってできるようになってくると、本当ね、その生活の中のいろんな基準とか考え方とか、その人の満足度みたいなものを本当変化させていくことができるので、今後こういう研究ってね、すごく重要だけど、一方でその悪用されるととんでもないことも行われるので、この辺は面白いんだけど、やっぱりどう使うかっていうのはよく見ていかないといけない分野かなと思います。
メルカリとパリーグ6球団パシフィックリーグマーケティングは、共同で NFT 事業に参入すると発表しました。パリーグの名場面動画を NFT 化してコレクターアイテムとして限定発売します。スポーツリーグの試合映像を活用した NFT 事業参入は日本初だそうです。
は はい。これもですね、テレビのニュースとか、まあ、新聞とかでも結構話題になっていて、で、もともとこういう NFT を使って、その、選手のね、動画とかそういうものをトレーディングカードみたいにして、販売するっていうのは、一番、最初に成功した例としては、アメリカのプロバスケットボールで、NBA トップショットっていうのがあるんですけど、それで大成功したんですね。やっぱりここ、数年、コロナ禍で、ああいう、ね、スポーツの試合、そもそも試合ができないし、やったとしても、無観客だとか、入る人の人数制限があったりとかして、なかなかね、こう収益がね、厳しかったんですよね。やっぱり人が集まってもらわないと、その入場料もしかり、で、いろんなイベントのグッズとかそういうものも売れなかったりするんですよね。で、そこをですね、今回こういう NFT の、トレーディングカードみたいなのを販売することによって、アメリカとか、まあヨーロッパのサッカーのチームなんかでもそうなんですけども、それですごい収入が上がって、なんとかね、こう、この中でも厳しかった、経営状況がなんとかなったということがあって、まあ日本でも追いかけるように今回パリーグで、その NFT のトレーディングカードが出てきて、まあこういうものが出てくると NFT っていうのが本当に一般的にこう広まってきて、普通に、なんていうんですか、みんながスマホの中に入ってる、そういうトレーディングカードみたいなものを、相手、こう、誰かと売買したりとかですね、そういうことが行われてくる。と、その一般的に、誰もがこう、使うようなものに、NFT っていうのがなってくるんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね、手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。今日は楽しいのが2個もあった。2個ももっとあったな。でも、ちょっと選ぶのに苦労したんですけど、まずカードね。はい、
うんうんうん。
はい。三井
クレジットカード。
カードは、スマホを探せれるし、スマホでカードも探せると。これ、絶対ね、当たり、僕欲しいですもん。
やっぱ欲しい
欲しい欲しい。だって、スマホとか、
うん、
財布は大体もうね、決まってるとこ置いてるからいいんですけど、
うん、
スマホだけはね、週に1回はどこ行ったどこ行ったで探します
もん。で、財布の中のカードで、呼び出して、うん、あ、なんや、スマホ、ここにあったわって言いたいわけね。
そう、財布の中入れてるから、だから逆に言うと、カードを見つけるんじゃなくて、うん、財布 を探せるわけですよ。
うん。
どっちもなくなったら、めっちゃ困るじゃないですか。そうそう、もうカードいっぱい入った財布は大事やし、うん、スマホも大事。で、一応大体分離してるわけじゃないですか、それって。
うんうん、そうやね。
これ絶対ね、考えたらすごいなと思いますよ。めっちゃ欲しい。まあ、わざわざ三井住友カード作ろうかなと思うぐらいです
もん。いや、おもろいこと考えるよね。
うん、ほんまに。ねえ、だから別にそんなに、まあ今ね、ビーコンとか売ってるじゃないですか、うん、ちっちゃいね。
はいはい、
うん、タグっていうんですか、スマートタグ。
はい、タグ。うん、
iPhone でね、なんか、何ね、あれ、物探す、買わなくていいですもん。
買わなくていいですもん
って。いいですもんってわけじゃないですけど、まあ、
そのカードの方からスマホ呼び出せるっていうのが思うよね。そう
そう。ただ単に、そう、スマホでカードを探せるじゃん、別に、うん、あ、そんなカード、そんななくさへんしな、思いますけどね。
うん。
双方向っていうのがね、素晴らしい。
おもろいよね。
いや、まあ、それはまあ、ただ単にそれが言いたかっただけなんですけど、
はいはい、
もう一個、もう一個。はい、あれですよ、うん、アバターね、
アバターのツンデレ、
ツンデレ、ツンデレは面白いわ。これは何やろ、こう、いや確かに、まあバーチャルといえどもこう、うん、あ、褒められるんでしょ。
そうだから、これね、面白いのが、うんうん、その作業してるときにツンツンされててもデレデレされてても、うん、なんかね、生産性は上がるらしいんですよ、何にも刺激ないよりも。
やっぱりね、それは感覚的に分かりますね。ただ、うん、本当に何やろ、一人ね、ポツンとこれをやっとけって言われて、ひたすらなんかこう、ね、こう、髪をよりよりする作業とか、黙々とやる。黙々とするって、やっぱりなんかだるくなりますけど、ちょっと人がね、うん、いててね、
うん、
あ、頑張ってますね、今日もとかね。
はい、何やってんの、遅いよって言われて、でも、とにかくなんかこう刺激があると。
そう、絶対は、それはだから人じゃなくても、なんやろな、なんかわかる気がしますわ。
うん、面白いよね、うん、これは。
まあ、でも、まあ、こういうなんや、今度ね、そのさ、他にもその、ね、VR の話もあったじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あんなんで、やっぱりこう。うん、それこそ Facebook がね、メタに変わったぐらいよね、メタバースっていうのが、はい、
うん、
こういろんな方向からね、
うん、うん、来て
ね、
あれかもしんないですよ、そのうち、メタが作ってる今、ワークルームスっていって、オフィスみたいな環境が作れる、
うん、
まあ、仮想空間に。
あ、そう
なってますけど、うん、あるんですよ、
うん。
で、そのうちあれかもしんないですよ、そこにコンピューターの、ツンデレのアバターがこう入ってきて、会議の中でちゃちゃ入れるみたいな。
なるほど。
長いとか。
会議室
の中で。うん、会議室の中で話が長いとかさ。
いや、でもね、昔、その、セカンドライフの中でね、会議とかしたじゃないですか。
はいはい。
プレゼンとかもね、ちゃんとボードで、うん、その、バーチャルの中の、うん、でっかいモニターにね、こう、
はい、
こっちでパワーポイントで作ったで、
あれ
って
、ね。そうそうそう。
おうん、いや、実際にやってましたからね、あれはやっぱりね、うん、やっぱり、まあ、今のウェブ会議よりまた違った感覚でね、
うん、そうそうそうそう、うん、あれはあれで面白いんですよね、なんかその、本当に一緒の部屋にいた感覚がなんか残るんですよね。
そうそう、あの時いましたよね、うん、だから発言とか全くしてなくても、
うん、
なんやろ、こう、まあ、アバター、みんな奇抜な格好してますからね、あ、おるわ、みたいな。いや、まあ、これはやってみればわからんところは、まあ、あんまりここでね、深掘りすると、うん、嫌がられるかもしれないんで。まあまあ、これから楽しそうですね。はい。
うん、面白くなりますよ。いろんなことが、うん、ね、変わっていきます、一気に。
あるやらね、うん、そういうね、
うん。うん。
まあ、というわけで、後半のニュースいきたいと思うんです。ちょっともう一回になりますね。
はい。
はい。Google リサーチと、カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、
はい。
自然言語で指示をするとデジタル 3D オブジェクトを生成するシステムを開発したと。
はい。
まあ、透明なガラスの花瓶に飾られた花束って、まあ、テキストを打ち込んだら、まあ、それを解釈して、まあ、透明なガラスの花、うん、花瓶に飾られた花束のデジタルオブジェクトを作成してくれると。
うん。
もう言葉が形になるって、まさにこのことですよね。
そうなんですよ。
うん。
もう、おもろすぎるというか、なんかでももう、なんていうのかな、こう、あ、アイディア思いついたことをとりあえず言ってみて形にするっていうね、
はいはいはい、
なんかそんなことがだんだんできるようになってくるんちゃうのっていう、その、
アイデアを形にする、なるほどね、
うん、アイデアでこう思いついたものをこう人に説明するときにね、
うん、
その言葉で説明するのは多分誰でもできると思うんですよ、頭の中でこう思いついたこと、
はいはいはい、
でそれを絵に描いて説明しようとすると絵心がないとね、これまた
確かにね
難しいんですよ、
難しい、
ね、伝わらないんですよ、
はい
はいはい、うん、逆にその変に捉えられたりしてね、絵が下手やと、
うんうんうん
うん、
ちょっと違うんちゃうみたいなね
そうそうそう、いやこうじゃなくて、いや実はうんなうんってなるっていうね、その描けない自分がイライラするっていうねそういうこととかやっぱりなっちゃうんですけど、やっぱこういうなのがね、その言葉に自分でこう、こういう言葉にしたものが実際 3D のオブジェクトみたいなのになって、そのそれこそ仮想空間の中にポンってこう出てきたら、はい、そうそうこういう形のものを覚え描いててんっていうのが言いやすくなるわけじゃないですか。
なるほどね、
うんまあうん、こんな形のものとか、いやこれよりもう少し、丸っこいやつとか、もうちょっと角張ってるやつとか、うん、いろいろこうね具体的に話することができるようになるから、う
ん、パッとあこれこれこんな感じみたいな、
うん、
ね、
そうそうそうそう、うん、
確かに、
ね、そういうなのがすごいね、こういうその自然言語でできるようになってきてるっていうのはもうなんかすごい状況になってきたなっていうのは思いますし、これね面白いのが、
はい、
今はまあね、分かりやすいその例とです、透明なガラスの花瓶に飾られた花束っていうのがあったんですけど、
はいはいはい、
うん、その花びらの周りの地面を這うナメクジとか、こんなそんなんもあるんですよ。
あ
いやさ、花びらがあって、その横にね、うん、こうナメクジがこう、ニュニョってしているのが出てきたりするんですよ。
いやだってね、今、その例えば Google 検索で、まあ、画像検索とかあるじゃないですか。
はいはい、
ね、だからこう、それこそそんな、例えば花束に、透明な花瓶に飾られた花束とか、うん、多分それにピタッとしたやつが出てくいますもんね。
うん、そういうのももうどんどんこう進んできてるから、
うん、
いやもう本当そのアイデアとか思いついたことを他の人とこう共有していくのにね、
はいはいはい、
ものすごいこういろんな意味でこう、もやもやっとこう伝えにくかったことがだんだんこう形にできたりとか、
そうですね、うん、例えばなんかそうね、うん、デザイナーの方とかやっぱりラフ作るじゃないですか、最初に。
はいはい。
ざっくりとした。
うんうん、
あんなももうこんなんでパッとできるんですよね。
そうですね、だからそういうデザイナーさんも最初の方仕事いらんかもしれないですよねこっちが言葉で言うたらコンピューターが作ってくれるから、
そうそうそう、でもそれは
こんなやつって言って
、うん、私はでも そっから綺麗にするのもコンピューターできそうですしね、
うん、多分そのだんだんそういうのができてくるから、うん、そういうなんていうのかな、イラストレーターさんとかそういう人たちってもっとそのいやどう言ったらいいのかな、レベルの違う仕事をやっていかないといけないようになってくる可能性ありますよね。そのちょっと絵が描けるとか、
そうですね、
イラストが描けるっていうレベルではもうそのうちコンピューターの方が得意になっちゃって、
はいはいはいはい、うん、
な人にいちいち言わなくてもいいやんっていう話になってくる可能性も出てくるし、
フォトショップとかイラストレーターとか搭載してきそうですね、
うん、
今もう人消えますからね、写真一発で、すごいあれは
すごいよね、
でも
ね、わけ分からへんよね、もうなんか
その前ね、この番組の紹介したニュースね、2つの画像をミックスするとかね、
う
ん、
そうそうそう、
ジャングル、家がジャングルになる、家とジャングル合成したらなんかねすごいこう、
うん、
廃墟みたいなみたいなとかね、そ
う、窓からこう木がニョキって生えてたり、全部がね、草がボーボーに生えてるような家になったりとか、
そうそうそう、
すごいあんな合成とかもうとんでもないことができるようになってきてるから、
昔はね本当にね、まあ僕デザイナーさんに聞いたんですけど、やっぱ写真カメラ撮るけど、うん、どうしても電線とかね、電柱とか、ね、
はいはいはい、
うん、ちょっと映り込むじゃないですか、
はい、
あれはもうねピクセル単位で細かくね修正してはったんですよ、うんうん、これが仕事やみたいなね、
うんうん、
確かに消えるんですよ、でもその、うん、やっぱり何時間もかかる、打てましたから丁寧にしようと思うと、
そうやね、
これが一瞬ですからね、うん、素人が 素人がしか
ね。素人がね、マウスでポチってクリックしただけで、ショーって切れてしまうから。
恐ろしいですよね。
すごい状況になってきて、まあ、だから本当そのコンピューターのね、いろんな今までは、そういうね、こういうふうにやればできるっていうのを分かってても、うん、その技術を持ってる人とか、それを理解してる人じゃないと、できなかったじゃないですか、その画像なんかをいじったりとか、
そうですね。
あの、3D のね、モデル作るなんていうの、そんな普通の人じゃもう何をどうしてええのっていうね、はい、全然分からんかったけど、そういうものが、もうこんなね、その自然言語って普通に喋ってる言葉でコンピューターに伝えたら、うん、それをちゃんと 3D のモデル作ってくれるって、いやいやいやいや、すごいよなっていうね。その昔ね、その仮想空間 のセカンドライフって、うん、はい、まあ、あの山崎さんも私もどっぷりハマってた人たちなんで、あの中でプリム使ってモノ作るってめっちゃ大変やったじゃないですか。
あー、 3Dオブジェクトみたいなね、
う
ん、
そうそう、はい、3D オブジェクトでその簡単なあのベンチみたいな椅子作るっていうだけでも、もう最初の頃はめちゃめちゃ苦労するわけじゃないですか。そうですね、どうやってこれ引き伸ばしたらええのとか、
はいはい、
うん、その背もたれの位置ちょっと変えたいけど、これ どうしたらええのとか、もう全然わけわからんようになってたじゃないですか。
はい、そうですね。
でもそんなんが、あの、ベンチとか言うだけでもうベンチがピッて出てきて、
ほんまや。
いや、赤にしてとか言って赤に変わるとかね。
レンガの壁とかね。
そうそう、うん、あのね、レンガの壁で2階建てとか言って、もうそんなんがボッて出てくるとかね、うん、窓をもうちょっと3つ増やしてとか言ったら、パパってこう増えたりとか、
東京タワーみたいな帽子みたいなとかね、
そうそう、わけわからんけど、
そんなんかぶってる人おったなと思って、
まあ確かに。だから そういうのが言葉で言うだけで、うん、その作れてしまうっていうふうになってくるから、本当その、こっからさっきのね、そのメタバースみたいな仮想空間、どんどんこれから広がってきたときに、はい、その中でのものづくりって、やっぱすごいね、それなりに、なんか 3D のそのツールの使い方とか、ある程度その基本的なノウハウを持ってないとできなかったものが、うん、はい、こういう技術がもう出来上がってきてるから、本当そのメタバースになったときに、誰でもなんかね、クリエイターになれてしまうというか、
うん、
もの簡単に作れちゃうっていうね、ものになってきて、
はい、
本当そうなってくると、ますますそのものづくりそのもの、技術もいるかもしれないけど、それ以上に、やっぱりそこでの自分の感性ですよね。どういうものを作るかっていうアイディアだとか、
はいはい、
そのクリエイトする本当の本質のところ、やっぱそこがめちゃくちゃこれから重要になってきて、うん、でそこはなかなかここコンピューターでなんとかできるような世界じゃないんですよね。
はいはい、
その新しい発想で、うん、ものをその作り上げるとかっていうね、
はい、
うん、その辺のアイデアをやっぱりこれからそのこんな技術はもうどんどんこれから出てくるんで、こうなんか言葉で喋るとか、人が簡単に指示するだけでそのものができたり、いろんなデータ解析したり、そんなのはもうどんどん出てくるからこそ、うん、じゃあ人間らしいところで何をクリエイトするのか、どういう感覚で物事をこう見ていくのかとか、やっぱりその本当のその人間にしかできないところをよりもっとね、こう鍛えていくというか、そこの能力を伸ばしていく、やっぱそれがこれからね、めちゃくちゃ重要になってくる。もう本当にね、それしか逆に言うと残っていかないような方向にね、向かってるんで、ぜひそこは意識してほしいなと思います。
はい、新さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お待ちかねの時間がやってまいりましたよ。
はい、
昨日の鴨頭さんとの対談についてぜひ思う存分喋ってください。
はい、すごい振りやな、それ。
いや、前半ね、あれ絶対あそこで切れへんかったら多分ね、うん、だいぶかかるなと思う。
うん、まあ確かに。
前のめりなんかもうあの、ね、こう。リモートでもなんか見えました
から
ね。
わかる。見えてた。こんな
か。どうだから ここからはもうね、あの、はい、興味ない人はもう聞かれないですね。
はい、ひど。
いや
けど。まああのね、本当その鴨頭さんとの対談で、
はい、
まあ、結構ね、まずびっくりしたのが、その鴨頭さんね、私の本を全部読んでって、もうすでに。
あ、
うん。 でね、付箋紙もめっちゃ貼ってるんですよ。
あ、
ベタベタ付箋紙貼って。
へ、
うん、頭にいっぱいわーって出てて、で、しかも、はい、いや、こういうとこ、マーカーとかね、バンバン引いてあって、すごいなと思って、それにちょっとね、基づいて質問させてもらいますって言って、もういきなりそっから入っていくっていうね。
はいはい。まあもう、じゃあ、だからもう、まあその500人の方は、まあ、ある程度 NFT の、まあ、ことが、まあ、ざっくり分かってる人が対象みたいな感じだったんですね。
そこがですね、
鴨
頭さんすごいなと思うんやけど、
うん、
聞いてる人はどうか分からんけど、はい、私が分からないことだけ聞きますって。すごい、もう置いてきぼりにするとこが、すごいな。
自分中心なんや。もう、そこは
そう
でもええと。分からんやつは分からんやつが悪いみたいな。
笑いというか、わからないやつは本読めみたいな感じですよ。もう、ぶっちゃけ言うと。
まあ、まあ、確かにね、その、まあ学校の授業でもそうじゃないですか。
うん、うん。
あらかじめね、頭のいい子はもうあらかじめ分かってるかも、分かってることをね、やっぱ先生は言うし、やっぱレベルを合わせるの難しいですからね。
難しいですよ。うん。で、まあそんな感じでもうね、その、鴨頭さんとしてはやっぱりこう自分のやりたいこととかいろいろあって、うん、はい、で、そういうものが NFT の使い方とかがこういう考え方でいいのかとか、
うんうん、
こういうビジネスに使えるのか、もう本当にね、なんていうのか、もうコンサルしてるような感じだったんですよ。
あ、いや、足立さんそれが仕事ですやん。
いや、まあまあね、本業ですけど。
はいはい。
だからそれをだからね、今、普通なんかね、クラブハウスとかいろんなところでこうやってると、
はいはい、
NFT って何ですかとか、なんであの絵がそんな、
1
億円で売れたりとか、うん、ツイッターの最初のツイートが、3億円で売れたとか、なぜなんですかっていうふうに聞いてくるんですけど、鴨頭さんはそんな質問何にもないです。
何もない。もう、我がの商売。
そうそう。でもそれが正しいと思うんですよ。NFT の使い方、
ね、
うん、別にね、みんながみんな絵描けとかいう話じゃないから、
絵描かれへんから NFT でけへんわという話でもないですね、
うん。全然違うんですよ。そうじゃないところにやっぱり気づかないといけないし、やっぱり鴨頭さんぐらいになると
怒られますよ。
怒られるよ、ほんま。ほんま怒られるわ、はい、今のは。そういう人たちになると、やっぱり見てる視点がやっぱもう全然違うんですよね。
なるほど。
いかにこれを自分のビジネスに取り込むかとかっていう発想から来るから、
うん、
やっぱその、本当、ああ、やっぱビジネスに使おうとしてるっていうのがすごいよくわかるから、
はい、
うん、すごい面白かったし、まあそういう質問権のね、すごい新鮮だったんで、めちゃくちゃ面白かったし、で、
うん、はい、
またその、鴨頭さんも、NFT やっぱ興味があるからなんかやりたいと思ってたんで、いろんな本読んだらしいんですよ。もう Kindle とかでもいっぱい出てるし。
ああ、そうですね、
はい。ブログとかいろんなところにもいろんな人がいっぱい書いてるし。だけど、そういうのは読んでも NFT が何かっていうのは説明されてるけど、
うん、
それと自分のビジネスがどう関係していくのかがさっぱりわからんかったと。
うんうん、
何がどうつながんのこれとっていうのがわからんかったけど、
はい、
私の本を読んで、その辺がすごいよく分かったと言っていただいてですね、今読むんだったら、本当にそのビジネスに使おうと思うんだったら、この本読むのが一番いいと思うって言って、言ってくれてるんで、もう、ね。
めちゃめちゃ、っていうかそれ、足立さんの妄想じゃないですよね、今の。
いや、ぜひね、聞いてた500人の人たち、コメントバンバン書いてください。ほんまやって言うて、ここに信じへん山崎とかいうやつがおるから。
いやいや、もう、クローズドなね、有料セミナーやから、もう、あと、僕らが見れるわけじゃないじゃないですか。だから好きなこと言えるんかな。
ひど
ー。すごい言い方。そうですもんね。いや。それは500人集まりません、有料セミナー。普通、
そう
無料セミナーでも500人集めたら大変や
ん。なかなかやん。うん。
そうそう。で、1円でもやっぱり取ると、それだけガタッと減るじゃないですか。
うん。
集金しづらいっていうのもあるんでしょうけど、
うん。
送る方もね、参加したけど、なんかもう、お金
めんどくさいわ。めん
どくさいなとかね。
うん。
なんかハードルがすごい上がるって言われるじゃないですか。
うん。
これで500人はなんかもう50万人ぐらいの値打ちがありますよね。
そこ持ち上げすぎちゃうか、それは。
盛ります
まあまあね。でもすごいなと思う。
また売れるように何よりですね。
もうね、アマゾンが本当未だに品切れなんでね、もうね、まあ、Kindle 本の方は品切れにならないですけど、いやーもうね、本当、出版社さんはね、どんどん送ってくれてるんですけど、それ送ってるんだけど、はいはい、もうあっという間にはけてなくなるっていうね。
出版社さんも大喜びですよね。
大喜びやけど、この品切れになるのが、なんとももうちょっと残念って言ってて、うん、
まだ次第2弾のオファーも来るんじゃないですか。
あ、もうね、
先生に、
ありがとうございます。もうねこの番組もなかなかやっぱ出れなくなりそうになるんで、それは先に今のうちに山崎健介の週刊 IT トレンドに変えた方が
いいです。それはご勘弁まあまあそんな感じ、
そんな感じ
ね。もう年末ね、はい、本当にもう、今週がもう15日でしょ、明日がね、
うん、
もう残りもう押し迫ってきましたよ。
押し迫ってきましたよ。もうクリスマスもあるし、
ね、来週はクリスマスですからね。
ねえ、もうどうすんの。
来週ちゃうわ。
来週ちゃうよ。何言うてんの。
1週間間違えた。
何言うてんの。何言うてんの。
今週やね。
うん、取り残されてるよ。
ああ、そう、金曜日がもうクリスマスイブですからね。
うん、もう今週末がクリスマスですからね。もうどうしますの
?21 です。もう10日ないですよね、今年ね。
ない、もう切ってますよ。どうすんの、まあ、
いや
どうすんのって、何が。
この番組はギリギリまでやりますから、29日。
ギリギリまで。
来週は、一人でやって。最後ですからね。
一人でやって。
いやいやいや。
そう、
あかん。契約破棄で。賠償金をいただかない
で。じゃあ本50冊ぐらい送って勘弁してもらうっていうのはあかん。
ああ、まあ、転売できるかな。今やったら売れそうです。
今やったら売れると思うよ。知らんけど。
まあ、そうね。はい、バカ話やめて。
はい。
ね。はい、また来週も頑張って、最後の、ね、最後の、
うん、
今週
の。年末の使命をちゃんと。
なんか考えてきてくださいよ。
わ、すごい、すごい一言言われた。
むちゃぶりなんで。
すごいこと言われ
た。まあまあそんな感じで、はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。